教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。以上でございます。
まあ、パウロはコリントにいる信ずる者に、人は種をまけばその刈り取りもすることになると言われたのです。この間詩編から同じような言葉を読みました。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。人間は目先のことしか見えないから本当に悩むものです。聖書の呼びかけとは、すべてを長い目で見なさいと。コリントにいる信ずる者にパウロは、私たち主の救いに預かった者は皆キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けなければならないからですと書いたのです。イエス様に対する愛から出た行い、イエス様のご栄光のために行った技だけがその裁きに耐えることができます。今まで、いろいろな観点からを見てこのことについて話しました。大体7つの点だったんですね。第1番目は、信ずる者はおのおの自分の技によって裁かれる。2番目、信ずる者はそれぞれその働きに応じて報酬を得る。3番目、一生懸命全力を尽くして清気をする者だけが報酬を受ける。第4番目、信ずる者はいかに証をしたかによって測られます。5番目、信ずる者はそれぞれ与えられている賜物を十分に用いているか否かによって測られます。6番目、信ずる者は現在持っている持ち物をいかに用いているかによっても報酬を受けるか、あるいは受けないかのことです。そして第7番目は、信ずる者は患難をも喜んで耐え忍んでいるか否かによって測られます。もちろん患難を喜ぶということは決して簡単ではない。目に見えるものから視線を外し、ただイエス様だけを見上げるときにのみ可能です。パウロはイエス様を常に見上げていたゆえに確信を持って言えたのです。今のこの時の苦しみはやがて私たちに表されようとする栄光に比べるというに足りない。比べましょうよという呼びかけなのではないでしょうか。この間私たちは、いつ報いは与えられるなのでしょうかという質問についてちょっとだけ考えたんです。多くの人は報いが死んだすぐに与えられると考えてますけど、聖書を見るとちょっと違うことが書かれています。報いがいつ与えられるかと言いますと、イエス様の再臨の時です。 中学がある時、神から各地に対する称賛が届くのであると聖書ははっきり言っているのであります。パウロは主が再臨なさる時、すべてのものが明らかにされるとよく手紙の中で書いたのであります。まあ、黙示録の一番後ろの方に22章の中2節に、見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの幸せに応じて報いるために、私の報いを携えていく。まあ、主の再臨は近い。そしてイエス様が再び来られるということは、ある世の事柄の中で一番確実であります。したがって初代教会の人々は一番読まれた本は黙示録でした。私はもうちょっと来ますよと。だから初代教会の人々は毎日、今日かもしれないという期待を持って生きていたのであります。報いが与えられない可能性についても聖書は言ってます。けど私たちはここで報いと救いとをはっきり区別しなければならない。すでに救われている者はいついかなる時にも永遠の命を持っているということは問題ありません。神の子はたとえいかに恥ずべきことを行ったとしても、それにもかかわらず神の子であることに変わりがありません。集会に来なかったり、集会から離れたり、自分勝手な道を歩んだりする人がいる場合には、その人が本当に新しく生まれ変わったのか、あるいはただ単に、まあ、洗礼を受けてある程度まで熱心さを見せるために形式的に集会に来ていたのかということが根本的な問題になります。まあ、彼らは本当に新しく生まれ変わったならば、いつか必ず回復される時がやってきます。コリント第1の手紙の3章の中で、パウロは当地のコリントにいる兄弟姉妹に次のように書いたのであります。293ページです。コリント第1の手紙3章の10節から15節までお読みいたします。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。まあ、一つの教えではない。土台なのはイエス様ご自身です。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木草藁などで建てるなら、各地の働きは見えるようになります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、その日がその力で各地の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。とあります。まあ、パウロは、イエス様を土台とする家を例に挙げて、このことを説明しています。すなわち、新しく生まれ変わった人は、救われますが、その 行いは焼けてしまうかもしれないという可能性を持っているというわけです。カトリック教会はそのような罪でさえも消される可能性があるといういわゆる超罪化、すなわち罪を清める日があるという誤った教えを説いています。しかし実際は罪はただイエス様の血潮によってのみ許されるのであり、火や苦しみなどによっては決して清められないと聖書は言っています。イエス様は火の中を通ることによって救われると言っておられるのではない。自分の力で築き上げた名誉や知恵は焼け落ちてしまうということを言っておられます。ここでイエス様は言っておられる火とは、信者が生前行ったいろんな技や行いが報いを受ける価値があるかどうかを吟味し判別する役割を持っているのです。各地の働きが明らかにされるとき、すなわちその日とは言うまでもなくイエス様が再び来られるときに他ならない。この吟味は一瞬にして行われ、それによってそれぞれ報いを受け、イエス様の花嫁として子羊の国に預かるのです。しかしその時、多くの信者はこの吟味に失格し、生前やったいろんな行いを虚しい結果に終わってしまうのです。すなわち肉的な信者はアブラハムの親戚であるロットと同じように、裁きと火からは逃れることができても、すべて持っているものをことごとく失ってしまいます。創世記の中九章を見ると次のように確証されています。旧約聖書の26ページになります。創世記中九章の中古節からお読みいたします。中九章の中古節です。夜が明けるこそ、この御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の戸賀のために滅ぼし尽くされてしまう。しかし彼はたまらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。彼らを外の方に連れ出した時、その一人は言った。命がけて逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この敵地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまおう。ロットは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください、このしもべはあなたの心にかない、あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまい。急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまで私は何もできないから。それゆえその町の名はショアと呼ばれた。太陽が地上に昇った頃、ロトはショアに着いた。その時主は ソトムとゴモラの上に